かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
ちょっとちょっと林田さん。
何？
お礼のお便りが2通届いてるから紹介させてください。ラジオネーム箱ふぐさん。先日仕事中に妻から緊急メール。何事かと内容を読むと、聞かラジから何か届いたとのこと。請求書、それとも新手の詐欺。いやいや私はキカラジリスナーだったということで、分かった、今日は早く仕事を切り上げて帰るとリメールし、早めに帰宅しました。するとそこにあったのは、なんと模型の月岡からのプレゼント、ネオゲッター1、それも限定バージョンのクリアパーツ。当選ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなお年玉がいただけるとは思ってもいませんでした。村山さんのコメントも嬉しかったです。ちょっと手書きで、ちょろっと書いて一緒に入れたんですね。家宝にします。模型の月岡のおばちゃん、おじちゃん、ありがとうございます。そちらに行く機会があればお礼方々寄らせていただきますので、その節はよろしく。ではこれからもメールしますので引き続きよろしくお願いします。
あ、なるほど。
どこの方なんでしょうかね。
あの箱の底に請求書入ってませんでしたか。
高いわよ。嘘です。ラジオネームポンデマッチョさん。
はいよ、
こんにちは。
こんにちは。
横浜のポッドキャスト組です。あ、この方は横浜の方。
はい。
ファーストガンダム世代の長崎東出身のおっさんです。あら、長崎東高なのかしら。
私の後輩か先輩かいるかでしょう ね。近いです ね。
本日プレゼントに当選、ボトムズ届きました。
あ、ボトムズ。
当選すると思ってなかったんでびっくり、メッセージもつけていただいてありがとうございました。
いいえ、
実はあの時は、要するに今年最初の放送の月岡からの放送の時は、帰省していて、正月の生放送は正座して聞いていたんです。
キカラジエリートの鏡。
ああ、今俺はキカラジエリートしてるってちょっと感動しながら聞いてました。年末からの大雪で外出できない中でしたから、本当に楽しい時間でした。あ、お二人のどちらか覚えてませんけど、その後のニュースで長崎というところをいつもの癖で長崎佐賀と言っちゃって修正していましたね。次回の帰省の時は聖地の模型の月岡に寄ってみようと思います。今後も楽しい放送をお願いします。あのですね、それは多分ね、修正ではなくて、あの NBC って長崎のみの放送枠と長崎佐賀両方放送している枠といろいろありましてですね、そういう境目のお断りだったんだと思います。
意外と長崎にお住まいの皆さんは長崎放送という名前から長崎エリアだけで放送していると思ってらっしゃる方多いですからね。
はい。ところが佐賀も放送している時間帯って結構あるんですね。
はい。
その場合は長崎佐賀のなんていう言い方をしていますよ。お、ちょっとオープニングが長くなってしまいましたけれども、今日はですね、我々長崎県民にとっては因縁の番組をついに取り扱おうってわけですよ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
因縁って言うと何、あのあれ何番おいにばじろじろ見よっとかやっていうあれ。
違います。
違うんですか。足場踏んだろうがっていう、そういうのじゃなくて、
長崎弁で言われると怖かね、なんかね。
怖かね、迫力あんね。
ね、いやもう我々長崎県民にとって因縁の番組、
ほう、
それは
仮面ライダーアマゾン、
あーまーゾーンでございますよ。
今叫んだでしょ、
はい、
その叫びを同級生がやっていて、何のことかが分からなかったのよ我々は。
うわ、本当に私を睨みつけて本当に悔しそうに言ってますね、あなた。
そしてもう一つ、アマゾンは我々の間でどういう言葉として使われていたかというと、喧嘩するでしょ、 相手のこと噛みつく子がいるわけ、
は
あ
は
あ、それをアマゾンしたと、アマゾンすると、
はあ、
噛みつくことをアマゾンと我々は表現していました。でアマゾンだけは叫んでるんだけど、何のことやらわからない中でみんなそこだけを言ってましたね。
分からずに、
分からずにそのフレーズだけ言ってました。そのアーマーゾーンという叫び声だけを。
それはテレビマガジンかなんかのグラビアで見て学習していたんですか？
違うんです。他の地域から引っ越してきた子供が持ち込んだのです。
なるほど、
はい、
では詳しくお伝えしていきます。仮面ライダーアマゾンは超年点問題の中放送されていた番組でございます。
超年点って漢字難しいよね。超がねじれる、転ぶかな。
はい、私の手元には超年点の年はひらがなで書いてあります。
なんかこう ねじれた状態だったんだよね。つまりね。
どういうことか、
ええ、
1974年昭和49年当時、
うん、
仮面ライダーを制作していた大阪の毎日放送は現在でいうところのテレビ朝日系列でした。
ま
あ、当時はアルファベットで NET と書いてましたけれどもね、
うん、
はい、大阪の放送局で TBS 系列だったのは朝日放送だったんですね。で当時、まあ新聞との関係などから超年点とそのテレビ局のネットワーク、変則的なネットワークだと言われていたわけで、
ええ、
その解消のために毎日放送が朝日放送の代わりに TBS 系列へ参入した時期がちょうどアマゾンの放送時期と重なったんです。
この1974年、ま、昭和49年当時、
はい、具体的にはアマゾンは1974年の10月19日から1975年の3月29日まで、うん、毎週土曜日の午後7時半から現在でいうところのテレ朝系列で放送されました。
ほう、
その後の番組のストロンガーはTBS 系列で1週間後の4月5日土曜日から30分繰り上がった7時にスタートということになりました。
ほう、
でここでですね、
ええ、
ちょびっと問題があるわけです、
うん、
長崎県には特殊な事情がありました。
何何、
1974年当時、
うん、
長崎県には民放が2つしかありませんでした。なんと何ですか、
はい、なんで聞くんだよ裏と表ですよ。
NBC と KTN どっちが裏表かはちょっと言いませんけれども私ども NBC がその2つある2つしかない民放のうちの1つでございまして、
ええ、
で当時から NBC は実は TBS 系列だったんですが、
うん、
かなり柔軟な番組編成をしていまして、
ええ、
はい、テレ朝系列のはずの仮面ライダーシリーズは、うん、NBC で放送していたんですね。
つまりね、朝日系列の番組は、朝日系列の番組は NBC がネットすることが多かったですね。
多かったという言い方にさせてください、長崎は特殊な事情がありまして、
うん、
明確にクロスネットではなかったんです。
そうなんだよね、
はい、クロスネットどころかトリプルネットも、
うん、
NBC、KTN やってましたので、うん、
熱中時代が NBC で放送されたり KTN で放送されたり太陽にほえろが入れ替わったりとかいろいろありましたもんね。
そうそうそう、そうなんです。で、NBC が要するに、仮面ライダー X も放送していたんですね、
うん、
でだから、大阪と東京の局がその超年点だろうがネットチェンジだろうが、まあ、言ってみたら長崎の NBC には関係なかったわけです。それは
そうですよ
ね、仮面ライダーに関して言えば、
そうそうそうですよね。 TBS ネットも撮ることができるし朝日ネットも撮ることができるわけですよね。
もともと放送してたんだから、
う
ん、
ええ、
だけど長崎では仮面ライダー X の後アマゾンすっ飛ばしてストロンガーに行っちゃったんです。
つまり放送されなかったんですよアマゾンは。
なぜアマゾンが放送されなかったと言いますと、ここはまた長崎の特殊な事情でありまして、
はい、
長崎では仮面ライダーシリーズは全部東京から半年遅れで放送してたんです。しかも火曜日に放送していたんです。
つまり仮面ライダーのいわゆる1号2号と言われるシリーズ、
はい、
V3 シリーズ、
はい、
そして X シリーズと続いて、はい、次がアマゾンなんですよね。
なんだけれども半年遅れで放送していて、ところがですね、もう一つ特殊な事情がありまして、
はい、
仮面ライダーアマゾンという番組はそもそもネットチェンジを見越して、
うん、
半年しか放送されないことが最初から決まってた。
ほうほうほうほう、
最初から決まってたんです、
ええ、
でアマゾンが半年でスパッと終わっ
てめでたくネットチェンジした瞬間に NBC では、うん、仮面ライダーストロンガーについては半年遅れではなくて東京大阪地区と一緒にスタートしたんです。
リアルに、
リアルに。
それまでは半年遅れていたのをそこからもう一緒にしちゃえと、
一緒になっちゃった。で そこにね、待ってください、
はい、
また特殊な事情があります、
ね、なんか特殊な事情だらけですね。
だらけですよ、ね、仮面ライダーは、はい、アマゾンまではほとんどの地区では土曜の夕方7時半から放送だったんですが、ええ、ストロンガーは30分繰り上がって7時から放送だった、
はい、
ということはですよね、ひょっとしたら7時半のまんまだったら長崎も影響がまた違う形で来てたかもしれないんだけど、
ええ、
30分違う時間帯だったから、うん、ストロンガーについてはリアルで同じ時間で放送することができちゃったんです、長崎でも。
なるほど。
ここにアマゾンが、半年分しか制作されなかったアマゾンが長崎ではすっ飛ばされてしまったメカニズムが2つ3つの偶然の中でなんと起こってしまったと。
なるほどね。
お分かりいただけましたでしょうか。
長い特殊事情がいっぱいあったね。
特殊な事情がいっぱいあったんです、というわけで長崎では仮面ライダーアマゾンは当時放送されず、幻の番組、転校してきた男の子しかアマゾンの叫び声を知らない。
そう、さらにもうそういう子供向けの学習雑誌でしか姿を見ることができなかったのです。
そうなんですよ、うん、ね、わかりますか、この地方の悲哀が。
わからんやろ、
東京地区の
中央の人には、ね、4局も5局もあるところにはわからん
本当にもう、ラジオネーム諫早市のまるちゃん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつぞや仮面ライダーがテーマの時に、うん、自分の吐いた猛毒で死んでしまったピラザウルスの話題で盛り上がったヘッポコさが大好きなまるちゃんですそんな話もしました ね。テーマが仮面ライダーアマゾンということで、うん、これは長崎育ちのライダーファンとしてメッセージをしなければと思った次第、
うん、
私の思うアマゾン、幼い頃は他のライダーと異なるオオトカゲがモチーフの異質な姿にかなり衝撃を受けました。第1話変身前のアマゾンの歯のアップの部分で、歯にノリがついていたのが笑えます。撮影前に撮影所の食堂で焼きそばを食べたんだそうですね。このメッセージを読んで改めてアマゾンを見返してみたんですけれども、確かにあの歯にちょっと薄緑色の
青のり系のものが、
うん、青のり系のものがついているのは確認できましたね。まあでもまあ、言われなきゃ気づかないレベルですよ ね。でそんなアマゾンをリアルタイムはさすがにまだ生まれてなかったので見れなかったんですが、てっきり NBC では火曜の夕方に放送されてたのかなと思ってました。そんな私が初めてアマゾンを見たのは高校時代、森町の放送局が夕方から月曜から木曜まで放送をやっていたので見てましたと。
再放送したんですね、
うん、再放送じゃないです、
ね、あそうか、1回目か、うん、そうか、時代を超えて放送したんだ、
はい、初めての放送
でした、ね、あ、そうかそうか。
アマゾンってツークールだったからてっきり打ち切りかと思ってたら、東京大阪の放送局の系列整理、いわゆる超年点問題が影響してたんですね。でもこの恩恵で後々続く戦隊シリーズが誕生するっていうのは怪我の巧妙でありましたね。今思えばゴレンジャーとかのことね、
うん、
今思えばパンツ一丁で日本に密入国し、おやさんの改造した違法バイクを乗り回し、最終回はスーツを着て堂々と帰国するとはありえない設定に突っ込みどころ満載なアマゾンが懐かしいまるちゃんですと。はい、なかなかと、これを携帯から送るのは大変だっただろうなと思いますが、ありがとうございます。
だけど諫早とかね、島原の人は意外と熊本とか一部福岡の放送とかをご覧になってるケースもあるんですよね。
そうなんですよ、諫早あたりはね、電波銀座なんてね、いう言葉もありましたけれどもね、はい、今日は仮面ライダーアマゾン話で突っ走っていきますからね。音楽をお送りしましょう。シモン・マサト、アマゾンライダーここにあり。バレンタインデーのプレゼントにぴったり、クローズ武装戦線ボクサーブリーフが入荷。武装戦線のロゴがバックプリントされた超クールな男のアンダーウェア。これまでのブラックに加え新色ピンクが登場。バレンタインデーのプレゼント選びはこれで決まり。詳しくは通販サイトをクリック。
今月のプレゼントです。人気アニメエヴァンゲリオンの箸をお二人の方へプレゼント。パイロットが人造人間エヴァンゲリオンに搭乗する際に使うカプセル状のコックピット、エントリープラグをモチーフにした箸、エントリープラグチョップスティックです。どのタイプの箸が届くかはお楽しみに。 プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはエントリープラグです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。締め切りは3月4日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
スタジオに昭和50年4月5日土曜日の長崎新聞番組欄を持ってきました。
はい。
新番組仮面ライダーストロンガーということで取り上げられてますね、うん、見どころのところにね、主人公は改造電気人間ストロンガーに変身するジョー・シゲル、電波人間タックルに改造された三崎由里子とともに世界征服を企む悪の組織ブラックサタンと配下の戦闘員たちと戦う。ブラックサタンの姿を求めるジョーは東に西に愛車カブトローで活躍、由里子もジョーの意図に共鳴、愛車テントローを買って城を助ける、あ、ね、ジョーを助けると。へえ。
それ何曜日ですか？
これ土曜日ですよ、もちろん。
土曜日。
はい。
はあ、そうか。あのね、実はさっき X ライダーの話出たじゃないですか。
はい、
僕ね、X ライダー見た曲がほとんどなかったんですよ。で、なぜなんだろうと思って。
火曜日の夕方ですよ。
そう。うん、で、なんか僕苦手だったのかなと思って、うん、当時の新聞を私も食ってみました。
あらあら、めくってみたら。
するとですね。はい。NBC でその仮面ライダーが放送されている裏で、
わかった、
わかった、
うん、
KTN が、
はい、
マジンガー Z を放送してるんですよ。
そうなんですよね。
で、僕がマジンガー Z を見てたんですよ、
うん、
だからそうか、ライダーの X を見てないんだと思って。
あのね、ラジオを聞きの特に東京大阪地区の皆さん、
はあ、
これがねローカル局の姿ですよ。
現実ですよね。
もうね、当時民放が2局しかなかったので、
うん、
いいとこ取りだったんですね。
本当にもういいとこばっかりこうつまんでネットを編成できたんですよね当時。
そういうことなんですよね。ちなみにですね、仮面ライダーストロンガーの裏番組はフランダースの犬だったんですけれども、はい、
そっち見てたな。
まあ本当、男の子なのに仮面ライダー見てなかったの？
それは男の子でもフランダースの見ますよ。泣きましたもん。もうネロがかわいそうでね。
最終回ね。
見とやかな、あんたも。あんた東京か。
うん、あのね、まあ、なんか見てましたけれども、まあそんなこんなでですね、なかなか興味深いのがですね、当時の映画、上映されてる映画を見るとですね、
はい、
これですよ。洋画のね、
うん、
グリーンホーネットをね上映してるんですよ今まさに。新作のグリーンホーネットが公開中ですけど、
ね、はいはいはいはいはい、
ね、リバイバルなんですよ、リバイバルじゃなくて リニューアルされた。
もともとのオリジナルはこの昭和50年当時だったってこと。そうそう、
でブルースリーのグリーンホーネットなんですよ。
は
ー、ブルースリーの出世作と言われていたグリーンホーネット、それがまあ、あの偶然なんですけれども昭和50年に放映されている。そして今またグリーンホーネットが上映されている、
うんうん、
そこにどんな意味があるのか。
どんな意味があるんですか。
それはラジオを聴きの皆さんに考えてほしい。
どういうことや。目が泳いでる君。いや私も新聞昭和49年引いてたらね、うん、長嶋茂雄がね現役引退してる年でしたね。
ああ、いろんなことが起こっていますね。
そうだね。
ではここで、
はい、
林田アナウンサーのために、
うん、
アマゾンってどんなライダー？
はいはい。
仮面ライダーアマゾンは、
ええ、
日本人山本大輔が、うん、古代科学技術により改造された姿であります。山本大輔は生後間もなく飛行機事故によって南米アマゾンで両親と共に遭難、
うん、
現在23歳。大自然の中で動物と共に育ったためほとんど言葉を話すことができません、
はい、
コスチュームはコシミの1枚。
はい、
こぼれ話なんですけど林の中で撮影するシーンが多かったので、
ええ、
やぶかが大変だったそうです、
はあ、
だってほらまたあのヤブカに刺された跡とか目立つと良くないじゃない、
うん、
大変だったと思いますよ。
大変ですよねっていうかね、街中あれで走り回ってる姿は絶対あの警察に先に捕まるんじゃないかって気がしましたけど ね、
ねオートバイをあのほとんど裸状態で乗り回してる姿は、ね、危ないなと子供心に思ってましたけど ね、
そうですね、
転んだら痛いだろうなとかですね、アマゾンライダーまたはアマゾンと劇中でも呼ばれていますね、
はい
はい、また彼はライダーの姿でなくてもアマゾンって普段から呼ばれてました、
うん、
アマゾンのモチーフは昆虫ではなくてマダラオオトカゲ、
うん、
顔はトカゲそのもの、
うん、
グリーンのボディに血走ったみたいな赤のラインが入っていましたね、
は
い、まあ、最初番組企画当初はドラゴンライダーという名前も考えられていたそうなんですが、
うん、
そのモチーフが昆虫じゃないというのが新しい部分でもありましたね。
そうですよね。
で1号や2号ではあの大顎のクラッシャーって設定ではあったんだけれども、
うん、
結局あの劇中では使わなかったですね、
うん、
あの顎はね、
うん、
でもアマゾンはフルに使うんですね、
はい、
まあ、要するに噛みついて相手の手やら肉やら皮膚やら食いちぎってこう しぶきが泡が飛ぶというね、ものすごいライダーでございました。
噛みつきイコールアマゾンでしたもんね我々
ね。ジャンプ力80m、
そんな飛ぶの？
飛びます
飛びますね。
飛びます
断定されましたけど、80メートルも飛ぶんですか、うん、
結構な高さですよ、得意技は相手に向かって高くジャンプした後、腕や足についたヒレで相手を引っかき、切り裂く必殺技、大切断、切られた相手は体液を吹き出すという、とんでもないライダーでしたね。
そうですか、
まあ、あのアマゾンは仮面ライダーシリーズの中では最も短い全24話なんですが、しかしそれは決して一部で言われているような不人気ゆえではなくて、あくまで放送局側の都合だったんですね、むしろライダーシリーズの中では異端とも言えるデザイン、ストーリー展開、現在でも逆に高い人気を誇っているぐらいで、仮面ライダーディケードって2009年に放送されましたけれども、あの平成ライダーたちが変わる変わるゲスト出演するストーリーだったんですけれども、昭和ライダーの中では唯一準主役扱いで出演したりして、作り手にもね愛されていた作品と言えるんじゃないかなと思います ね、
なるほどね。設定も面白かったし、あの非常に主人公が野性味あふれる姿で、私もあのレンタルで出てる分を拝見しましたけれども、大変面白いなと思って見ました。
今見ても面白いですよね、
はい、44歳で初めて見ましたけど、うん、面白い作品だなと。
44で初めて見た。
そうまさに、でも80メートルのあのジャンプのところがだいたい逆回転で撮影されてるんですけど、よくあんな高いところから飛び降りるのをいっぱい撮影したなと思いましたよ。
あのね、崖の上に立ってみたりね、
うん、
あの格好でね、で
裸なんですよまさに、
絶対怖いですよ ね、
ね、あの方すごいよね。
アマゾンに関してはですね、もう皆さん思い入れが非常に強いみたいで、たくさんの方からメッセージを頂戴してて、ラジオネーム G エピオンさんは、
はい、
仮面ライダースピリッツ、あの人気コミックがあるんですが、それしか知らないので、今日は濃いお話がとても楽しみですと。それからラジオネーム特典王さん、当時愛媛県に在住していて、愛媛県も当時は富士系と日テレ系の2局しかありませんでしたが、なんと我が家は OBS が映ったんです、大分放送、おかげでアマゾンもリアルタイムで見てましたって。
富士系と日テレ系だったら思いっきり外れてますもんね、その2つですもんね、 TBS と朝日系ですからね。
そうですよね、はい、それからまあ他にもですね、メッセージ、あの山平さんに、フーファイターさんに、西直哉さん、浮草流れさん、自転車ライダーさんといろんな方からですね、他にもメッセージを頂戴しています。ラジオネーム山平さんは、平成に入って長崎の文化的な放送局と国際的な放送局ができるまでは NBC が TBS 系列とテレ朝系列、テレビ長崎さんが日テレ系列とフジテレビ系列をカバーしていたため、本当に見たい番組が見られなくて他県が羨ましく思えました、うん、まあ実際にはねもうちょっと複雑なネット体系だったんですけれどもね、平日お昼のタモリさんが出演していた帯番組は当初夕方5時からの放送で、夕焼けにゃんにゃんが映らなかったので、うん、おにゃんこクラブのことがよく分からなかったりしましたねと。
分からないかね、
あの 夕焼けにゃんにゃんを長崎では放送してなかった、
してなかった、
あっちの放送局がネットしてなかったので、
うんうん、
その時間何をやっていたかというと、お昼休みやウキウキウォッチングが長崎では夕方放送されてたんですね、は
い、ええ、それもかなり後になってからですよ。あの笑っていいとももう最初の頃は全然ネットされてませんからね。途中から夕方でネットしだしたんですよ、あれ。
あ、ええ、なるほどね、はい、まあ、というですね、ええ、まあ、ローカルにはいろいろあったんだなという、
まあね、東京に住んでらっしゃる方はね、5曲あって当たり前みたいな、ね、感覚でいらっしゃいますけどね、2曲ですから、ね、
いや考えてみたら私もあの子供の頃は東京地区に住んでましたので。
そうでしょう。またよう見とんもんね。ビデオもない時代ですからね。
テレビっ子でしたからね。まあでもね、ビデオもなかったから、
どれ見るかってね、ま、選ぶのが、
うん。そう、それにかぶりついて見てましたね、やっぱりね。
そこにいなきゃいけないからね。
だからよく覚えているんでしょうね。では一旦ジングル。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
仮面ライダーアマゾンについてもまだまだ語りたいところがあるんですが、そろそろお別れの時間ということで、林田先輩、来週どうしましょうか。
来週はですね、みんな大好き藤子不二雄3に行きたいと思います。
お、
アビコさんのこと語ってないし、
お、
僕の好きな藤子作品もいまいち喋れてないし、
またそんな不満げな表情。確かに前回はミノタウロスの皿ぐらいしか語ってないような気がいたします。
我々は一体何を喋ってるんだろうね。30分で意外とこう消化率悪いよね。
そうですね、
まあ、それがこの番組の持ち味っちゃ持ち味なんですけどね。
そういうことにしておいてください、
ええ、
来週は俺の藤子不二雄パート3。皆様の
ちょっとタイトル変わってるけどね。
あ、違ったっけ。
みんな大好き藤子不二雄。
あ、そうだっけ、はい、皆さんのメッセージもお待ちしています、はい、ツイッター上で書いていただいてもいいですよ。その場合はオンエアかって最後に書いておいてくださいね。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。ポッドキャストもよろしくどうぞ。というわけで、いやいやいやいや、お別れの時間となりました。
そしてね、100回目が村山さん実は近づいてきてましたね。
そうでした。
100回記念である特別なことを我々今計画中です。
そうなのよ、
はい、皆さんきっと喜ぶと思います。
そう、
遠くにお住まいの方喜ぶと思います。来週あたりちょっとね、オープンにしたいと思いますよ。
お楽しみに、はい、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。